はい、皆さんこんにちは。京都から世界に音楽芸術の文化交差点、山村ゆかりのミュージックプラス、ご案内役の山村ゆかりです。毎月第一火曜のこの時間はピッコロ、フルート奏者の山村ゆかりが時にはソロ、時にはゲストを招きして演奏とトークをお届けします。この番組は株式会社一行、着物サロン川崎のご協力でお送りいたします。はい、今日は久しぶりにソロ一人でお届けします。さて皆さんいかがお過ごしでしょうか。私はちょっと風邪をひいてしまい、結構声が苦しいです。なんか声がいつもと違ってね、聞こえてなんだかやりにくいですね。インフルエンザもね流行っているようなので、皆さん気をつけてください。折しもね、明日から入院だという方がいらっしゃるようで、今日この放送がギリギリ聞いてくださってるのかなと思います。頑張ってくださいね。はい、先日大阪の音楽教室の発表会でゲスト演奏の依頼をいただいて演奏してきました。フルート名曲ということで、あちらの先生のリクエストがビゼーのアルルの女メヌエット、そしてからドビュッシーのシンクス、そして子供さんの多い発表会だったので、ジブリ作品などを演奏してきました。今日お届けする曲はグルックの妖精の踊り、精霊の踊りとも言いますね。この曲もねフルート名曲でとても知られているんですけれども、グルックはウィーンの作曲家で、このなんていうのかな、とても有名な妖精の踊りですけど、オルフェウとエウリディーチェっていうオペラのね中の曲として、今ではこういろんな旋律楽器として演奏されているんですけれども、もともとウィーン版とパリ版があって、パリ版の方でこのフルート独奏のいわゆる精霊の踊りっていうのが後から追加されたんですね。で、すごくこうフルート名曲として今では知られるようになったんですけれども、この曲ね、このオペラはね、すごいんですよ。日本人が最初に上演した本格的な歌劇として、こう本当に日本洋楽史上においてもこう記憶されるべき作品らしいんですね。で、どんな曲かというと、その、奥さんがこう亡くなってしまって、もうすっごい悲嘆に暮れてる旦那さんがいて、あまりにもこう悲しんでいる様子をこう見て、こう神様たちがすごくこう同情するんですね。で、ある約束をして、奥さんに会わせてあげると言うんですね。で、黄泉の国に旦那さんをまあ連れてって行ってあげて、旦那さんはその奥さんをまあ無事見つけるんですけど、神様たちとの約束で、絶対にその奥様の姿を見つけて、もう絶対にこの説明をしてはいけないし、振り返ってはいけないって言うんですね。でも、せっかくその黄泉の国で奥さんと旦那さんは会えたのに、せっかく迎えに来てくれたのに、旦那さんの方は自分の方を全然見てくれないっていうので、すごくいぶかしがる奥さんがもういて、ついてきてくれなくなっちゃうんですね。それでたまりかねて、旦那さんは振り向いてしまうんですけど、神様の約束としては、振り返ってはいけない。振り返らなかったら奥さんを、地上に戻してもいいよっていう約束だったので、それでダメになってしまうっていうお話なんですね。で、それは元々のその神話としては、戯曲としては、それでダメでしたっていう話なんですけど、バレエの方、オペラの方では結構ハッピーエンドに終わるみたいなんですね。だからちょっとその原作とは違うみたいなんですけれども、そのね、なんていうのかな、天井の方に行く時のその夢のような音楽のパートと、そしてこう間でとてもドラマチックなことが起こる悲劇的なパートとに分かれているので、そういったところをちょっと楽しんでいただけたらいいなと思います。グルックの妖精です。お楽しみください。 はい、ありがとうございました。グルックの妖精の踊りをお届けいたしました。さて今日ですわね、2時までに受け付けてメッセージをね受け付けていたんですけど、なんと先月ゲストで来てくださったフルート奏者の炎上美香さんからメッセージをいただきました。ゆかりさん風邪大丈夫ですか？先月はラジオにお招きいただきありがとう。幸い秋晴れに恵まれ30年ぶりに銀閣寺近く白座山荘で本日3時からドイツ人ピアニストとコンサートです。まだ間に合うかもなので京都の秋を楽しみながらリスナーの皆様ぜひお出かけください。ゆかりちゃんは風邪治してくださいねと素敵な温かいメッセージをいただきました。さすがですね、みか姉さん、なかなか洒落たメッセージをくださいます。そう、炎上さんね、今日3時から白座山荘でコンサート行かれる方も多いのではと思うんですけど、せっかくのねこんないい天気なので、しかも白座山荘とっても素敵なところなのでね、炎上さんのコンサート聞きにお出かけになってみてはどうかなと思います。で、フルート名曲、先ほどね、言いましたけれども、そう、発表会のゲストのご依頼でお願いされたんですが、結構ね、原曲がバイオリンのものだったりするものが、あったりとかして、例えば、マスネのタイスの瞑想曲とか、今では結構いろんな楽器でも演奏されるし、フルートでも演奏されるし、今日多分、炎上さんも演奏されると思うんですね。でも、こう、フルートのために書かれた名曲っていうのも結構あるので、そういうのがこうなんていうのかな、例えば子供さんの前で聞かせてあげたらいいなとかって思うので、発表会のご依頼をくださったピアノの先生はすごくこうツーというか、アルルの女よりビゼーのメヌエットとか、ドビュッシーのシリンクスとか、なかなかそんな子供騙しな曲ではないんですけど、本当にフルート名曲だなっていう曲をこうチョイスしてね、リクエストくださったので、すごく私も嬉しいなと思いながら演奏させていただいたんですけど、このグルックのね、妖精の踊りもそういう曲で、もともとが原曲が、まあ、パリ版のオルフェウとエウリディーチェの中ではフルートの名曲として知られているので、皆さんに聴いていただきたいな、それから知っていただきたいなと思って今日こちらで選ばせていただきました。実は11月17日金曜日に、東京南麻布、セントレホールで、こちらの、妖精の踊り、グルックの妖精の踊りも含めたプログラムを演奏しようと思っています。ワイン付きなのでね、皆さんちょっとリラックスした感じで、でも本物の演奏を聞きに来てくださったらいいなと思っています。素敵な環境の、フランス大使館などに囲まれた素敵な環境ですので、ワインが苦手な方はソフトドリンクもつきますので、ぜひぜひお出かけになってほしいななんて思っています。で、その日のピアニストが古本かなえさんという英国と日本をこう行ったり来たりされているピアニストさんで、本当に優れた室内楽奏者さんなのでね、一緒にピアノとフルートを演奏するのをとても楽しみにしています。それで、そうですね、話が尽きないのですが、お時間がやってまいりました。最後は、こちらの告知です。12月10日、今年で閉館してしまう大阪能楽会館で、狂言師の安藤信元さん、そしてラジオにもゲスト出演してくださった安藤源さんとピッコロで演奏した、共演いたします。ご興味のある方はホームページをご覧ください。この番組は株式会社一個着物サロン川崎のご協力でお届けいたしました。また来月の第一火曜のこの時間にお会いいたしましょう。山村ゆかりのミュージックプラスでした。